こんにちは、高専ライブ数学の部屋、福井高専数学科の永水です。
電子情報工学科5年の市並です。
同じく長谷川です。
はい、今日は長谷川さんも遊びに来てくれたんですけど、
はい、来てしまいました。お願いします。
はい、数学の部屋はちょっと西先生のね、はい、ホームページで調べると今日が49回目で、まあいろいろ細かいのもあったので、まあ、50回ぐらい行ってるかもしれないんですけど、まあ、回数としては49回目で、で48回目は、まあ、夏休みにあった、数学選手権に出た3年生までの子たちのを収録して放送させてもらったわけです。で、うん、で市並さんとのこの回は、5月ですかね、前回は。
結構空いたね。
うん、でね、ちょっと調べたら去年の11月に41回ぐらいを放送してて、
いいペースだった
ね。そう、去年1年間はすごくいいペースだったんだけど、てか、まあ、去年1年間っていうかそれまではね、40回までは結構いいペースっていうか、まあ、ハイペースで来てたんだけど、41回目から48回目9回目に来るまでに1年かかってます。まあ月1回ペースになったと。
何があったの、
何があったのか何もなかったのか、うん、でまあこの間はね、なんかお二人は卒業研究の中間発表があったと。
はい、ありましたね。
どうでしたか？
2週間前ぐらい。
どうでした？長谷川さんどうでした？
やっぱ緊張しましたね。はい、
まあ高専はね、卒業研究がまあ一つのメインというか、まあ、最終到達点だから、はい、そこしっかりやらないとね。っていうか逆にまあ今までが何かあってもそこさえしっかりすればみたいなところが
なるほど、
あるので、うん、市並さんはどうでした？
私たちのところは何ていうの、他のこの卒研グループは結構割とこの穏やかな先生ばっかりが集まってる
それはそういう話をこのままして大丈夫なんですか、ね、
誰も聞いてないかなってい
や、たくさん聞いてらっしゃいますよ。
あ、本当ですか？
結構学校関係者は隠れ高専ライブファンがいて、
いやでも私たちのところは結構技術的にそのよくしてらっしゃる方々ばっかりで、大変怖かったです。
それは内容的にその皆さんがよく知ってる内容だったので、
そうそうそう、深くこうどこまで突っ込まれるのか、
まあ、いわゆる中間発表を発表した後に質疑応答があるわけ
で、
その時にちょっと突っ込まれたと。でもね、研究発表とかね、まあ、学会発表とかも、まあ、僕もまあすることがあるんですが、やっぱりね、質問してほしくないっていうか、されたら嫌だなっていう気持ちと、やっぱり質問してもらいたいっていう気持ちがね、だから質問されるっていうのはそれだけ興味ある面白い内容だということも言えるので、だからまあ、あまり質問がないとね、なんや誰も興味ないのかなって思ってしまうから、まあ、まだ最初今のね、みんなはなんか質問がないとホッとして自分の番が終わったみたいなね、
あって終わったって思いますね。
まあ、だからまあそれまでの苦労もあるから、それはまあ仕方がないかもしれないけど、まあこれからね、まあ最後もう一踏ん張りですが、卒業研究のね本当の発表までね、まあ頑張ってもらいたいと思います。で、今日はね、この間ちょっとまあ1年生の授業で久しぶりにグラフ電卓を使ったので、そんなことは言わないで、まあ今のみんなだったらね、もうコンピューターパソコン使えばいいし、ノートパソコンがあれば同じようなこともできるし、最近はフリーなソフトもたくさん出てるのでグラフもね自由に書けるんだけど、べき関数っていう授業、
はい、
覚えてます？べき関数って、
べき関数
なんとかのなんとか乗、
そう、y イコール x の2乗とか3乗とか、そのもう簡単な形ね、 y イコール x の n 乗、で n がまあ1だったら直線で、2は放物線で、で3乗っていうのが、まあ、1年生だと3次関数は初めて出てくるので、でまあべき関数をまあやりましょうと。でまあ僕は長谷川さんは教えたんかな、1年生の時。
はい、教えていただきました。
市並さんは違うかったよね、クラスね。
はい、そうですね、
井上先生ね。でグラフ電卓みんな持ってるの で、グラフ電卓にその y イコール x の n 乗のグラフを書かせましょうと、 うん、でまあ書いていったら偶数と奇数で、まあ、形がよく、まあ、偶数と奇数で分かれて、で偶数は偶数同士で形がよく似てて、奇数は奇数同士でよく似てると、うん、覚えてる？大体どんなグラフか
覚えてます。ニョンってやつです。
ニ
ョンって感じ。
なんていうのかな、すごいこうラジオ的というか、まあ後でまたね、グラフ電卓で書いたのを、
はい、
写真撮って、うん、西先生にとこに送っときましょう。
あとあれなんて言ったらいいんかな、
うん、私めっちゃ的確絶対的確
どうかな、
今三次のイメージで、うんにょんっていう、
うん、まあそれに賛同を得る人がどれだけいるか、まあそのうんにょんっていうやつを書いてて、でまあ普通はそのまま偶数奇数で分かれたりとか、例えばまあ x の値が、うん、0と1の間だったら指数が大きくなったらどうなるかとか、うん、ね、でそういうのをいろいろ勉強するんだけど、まあ、グラフ電卓持ってるので多分ね、長谷川さんもやったのかもしれないし、ひょっとしたらその井上先生が一波さんにもやったのかもしれないけど、例えば y イコール x の100乗、
うん、100乗
ってどんなグラフか、
うん
今一波さんはすごい格好をしましたけど、
うん、
ね、
うん、そう
これなかなかラジオで伝わらないですけど、百条ってそのさっきのニョンっていう言い方でするとカックンカってこうカックンカックンってこうなるですよね、うんうん、でつまりその1の時は必ず1を通るんだけど、1よりちょっと小さい数で、まあ、0.999 とかを100乗するともうほとんど0になってしまう。100乗なんかしちゃうとね、うんうん、で普通の高校生だとまあその5乗6乗ぐらいまで で、うん、で偶数奇数に分けてこうだねって言って終わるんだけど、実際にじゃあ100乗を書いてみようっていうとグラフ電卓は書いちゃうわけですよね、
うん、
でカックンってしてるんだけど、基本的に100乗も、まあ、君たちは知ってるから微分できるので滑らかなんですよ、
うんうんはい、
滑らかなんですよ。でカックンとはしないんですけど、カックンってなってるように見えるわけなんだよね。で今一波さんがこう顔の鼻の前でこう手をキュッと細めたけど指数を大きくするとグラフが Y 軸に近づくっていう表に見えるから、みんなそういうふうに表現するんだけど、決して Y 軸に近づいているわけではなくって、グラフがどういったのかな、こう同じ値 X の値に対しては上に上がっていくっていうね、1より大きいとね、
うん、同じ視点で見てるとそこの部分だけはこう
そう細くなって見えるけど、だから逆にそのグラフ電卓の場合はウィンドウをねどんなにも大きくできるから、例えばその大概はマイナス2から2までで、Y が、うん、まあ、マイナスの10から10プラスの10までとかっていう範囲で書くとこう Y 軸に寄っていくように見えるんだけど、もっとこう、まあ、X 軸はあんまり変えないで Y 軸を、うん、まあ、正の範囲でやると、例えば0から1万とか0から1億とかってやると、それでもかなりカックンってなるんだけど100乗だと、うん、でもなんかこう当然2の時の値もあるし3の時の値もあるから、当然 Y 軸よりも離れたところにグラフはあるんですね、うん、実は。でこの間ね、グラフ電卓でそのクラスはね Y 座標を0から100兆まで取ったのかな、
100兆
でそれでもね100兆はやっぱりちょっと厳しかったので20兆ぐらいに落としたと思いますが、うん、でそれでやっと2とか3のところの値が出てきて、
あ、
うん、で、まあ、少し離れてるよねっていう話をしたんだけど、形はやっぱりカックンってまだ見えるのね、うん、で100兆なんだけど、でも実はグラフ電卓のウィンドウ自体は、つまりその画面は大きくならないから、そこに、そう、よくないんだけど、
だ
からそこに100兆までの値を埋め込むとやっぱりカックンって見えてしまう。でトレース機能があるので、トレースでこう X の値をどんどんちょっと大きくして 1.1 とかで20乗とか30乗とかやっていくと、もう何千万とかになってしまって、だからこの間実際に見てたのは 100兆までこの範囲を100兆までにした時に7000万ぐらいはもうこのほとんどこの X 軸に近いところにあると。ところが7000万っていう値を取ってるっていう話をしてて、だからまあみんなはねグラフ電卓昔使って計算して、まあ楽だったのかねどうだったのか、あの頑張って書きよるけど、で正しいグラフを書こうとしてるんだけど決してそれが正しくないっていうかね、まあいや正しいイメージを僕たちに伝えてるわけじゃないっていうかね、うん、でこれあの、まあ、グラフ電卓はあの福井高専が実は全国でもなんていうのかな、全員に交わしてるのは福井高専だけで、
うん、
そう、まあ、あの大学なんかだとね、私立だとノートパソコンも入学時に交わせるとかっていうのもあるけど、まあ、福井高専はこのグラフ電卓を買ってもらって、ね、数学の授業でまあ使うと。うん、でまあさっき石波さんがまあ画素もそんなに良くないとかって言うけど、まあ、解像度の問題でその実際は、うん、みんなは鉛筆でこうグラフをさっきね言ったように連続でバーって書いたりこう滑らかに書いたりするけど、グラフ電卓とかコンピューターはなんぼ頑張っても折れ線ですから、うん、でその折れ線の幅がすごく小さいからなんかこう滑らかにこう見えてるわけで、でパソコンなんかだとカラーあとそれから処理が早いからシュッて書いてくれるからすごく綺麗に見えるけど、ごまかされてるんだよねあれ
ね、
うん、でも逆にグラフ電卓はこうまあそんなに CPU も大きくないのでゆっくり、まあある程度のやつはパッと書くけど、さっきみたいに100兆とかってなっちゃうとまあゆっくり書くわけですよ。逆にまあゆっくり書くからこう見ながら考える時間もあって教育的だっていうこともまあ言われてますね、うん、だからまあ、普通だったらそのね5とか6ぐらいで終わるところを100やってみようかとか、うんうんうんね、じゃあ1000の時はどうかとか、うん、っていうこともまあできなくはないので、
うんうん、今の1年生も TI-89 ですか。
そうですね、ただ、みんなの時とはちょっと形が、みんなはこっちでした、
あっちです、
あじゃあ同じです、
あ
うん、まあこっちあっちって言ってもねラジオでは全然伝わらないんですけど、
ね、型が
型がちょっとね
ちょっといかつい方ですね、私
の
は、
うん、あのその方がまああのメモリーも増えて、うん、うん、あの性能は良くなってるんですよ、うんうん、
なんかまあ1年生の時にどっかの高専か高校か忘れましたけど、うん、がその TI の授業を見に来るみたいなのがあって、うん、そこの高校生か、うん、高専生か知らないですけど、うん、が持ってた TI はなんかそういう細長いのじゃなくて横に長いような
、うんうん、
TI、
はいはいはいはい、
あれも TI ですか。
そうですね、あの、うん、TI っていうのは、まあ、あのテキサスインストロメントっていうその会社の名前を短くしただけで、であのそれは多分井上先生の授業を高校生が見に来てて、
高校生です
か、うんうん、でその子たちが持ってたのは多分ね、ボヤージュっていう機種で、あの横長というかちょっと長方形でね、で画面も結構大きくって、
はい、
でアルファベットが全部ちゃんとこうなんていうの、別のキーになってるという、この今みんなが持ってるのはそのアルファベットキーがあのシフトキーで、
はい、
ね、なってるんだけど、
携帯みたいな感じですね、
うん、そうそうそうそうそう、なんかねヨーロッパの方ではちゃんとそのアルファベットキーがあるのをコンピューターっていう定義らしくて、だからグラフ電卓のこの機種、みんなが持ってる機種は、まあ、コンピューターじゃなくてやっぱり電卓っていう機種になるらしいんだけどね、うん、まあ、あの僕も最初みんなにね、みんなにこう教えた時に、皆さんこう、僕は電卓だから机の上に置いてあのスーパー人差し指であの右手一本でこうね、右手の指一本でやってたんだけど、みんなはあのもうゲーム世代っていうか、その両手で持って親指でこうピコピコ、うんうん、ピコじゃないな、あの親指でこう
ポチポチ
ですね、そうポチポチすると、うん、だからその辺の違いはなんかあるのかなっていうかね、うん、うん、まあ、まあこの間久しぶりっていうかね、まああのグラフ電卓を授業で使って、うん、でも100兆とかね、うん、だから多分このラジオを聞いてる、まあ、中学生なんかは何のことかなと思うかもしれないし、まあ高校以上の人、大人の人はそんなんわしらやったことないぞと、ね、100条は何やっていうのね、まあ後でまた写真を撮ってホームページに載せておきたいと思いますので、またね見てもらいたいと思います。で次回がね、 まあ、50回になるので、
はい、記念すべき、
ちょっと次回はああもうちょっと気合い入れてやろうかなと。
クラッカーとか
パンっておめでとうって
、まあ、
ケーキとかね、
まあ、50回まで来るのにだいぶ時間かかりました。まあ、あの英語の林の方もね頑張ってるみたいなので、まあ、また、ね、
そちらも、
ね、ぜひ聞いてもらいたいと思います。、はい、じゃあ、まあ今日はこういう形でね、はい、じゃあ次回また、ね、頑張りましょう。はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。